ダニエル書の6章を開いてください。ダニエル書の6章ですね。私たちの聖書の学びがダニエル書の5章まで来ております。そして午後の礼拝で6章全体を見ていきます。一節ずつ見ていきます。このダニエル書を今私たちが見ていく中で、本当に信仰者、この神を信じているこの者にとって多くの手本、知恵があります。で、午後の礼拝でこの一節ずつ見ていきますので、ぜひですね、参加してください。で、今日はこの今朝は3節に注目しますが、お読みしますね。時にダニエルは他の大臣や大衆よりも際立って優れていた。彼のうちに優れた霊が宿っていたからである。そこで王は彼を任命して全国を治めようと思った。優れた霊が宿っていたということが書いてあります。で、今どういう状況かと言いますと、この先週のことを思い出してください。バビロンが倒れて間もなくしてからです。この6章の最後に、この5章の最後ですね。ごめんなさい。そのよ、カルディア人の王ベルシャツァルは殺され、メディア人ダリオスがおよそ62歳でその国を受け継いだと書いてあります。で、今、そのメディアの王が、ダリオスが治めていくわけなんです。新しい国になって何をしなければいけないか。もちろんどうやって治めるかの体制作りをしなければもちろんいけないわけなんですよね。で、それで、非常に広大な国であります。今のなんか、ロシアぐらいの大きさですね、の国ですから、120人の大衆ですね、リーダーの人ですね、このにこの分けてこの治めさせて、しかもその大衆120人もいますから、直接王様に話すのではなくて、その間に3人をこう入れるわけですね。大臣ですね、3人の大臣にこれ報告させるようにして、そしてその3人の大臣からこの聞くようにですね、この王様は国のことを聞くようにしていたわけなんです。で、その3人のうちの1人がダニエルだったんですね。ダニエルが3人のうちの1人、彼はもうバビロンにおいても優れた役人だったわけですけれども、起用されたわけですよね。ところが、もう本当にその3人のうちの大臣の中でも、もうずば抜けて、ダニエルが、この優れていた。で、それで、この総理大臣ですね、もう全ての大臣の、だから大臣のうちの大臣みたいな、ね、今の安倍総理と同じですね、総理大臣ですね、になったわけなんです。で、その時に、この、他の大臣や大使よりも際立って優れてね、そして優れた霊をが宿っていたからであるという評価があるわけなんです。で、これがダニエルの生涯の特徴でありました。優れた霊を宿している。覚えてますか？ネブカデネザルが夢を見て心が騒いで、そしてそのバビロンの中にいる知者、この占いをすることができる人とか、それをこの呼んできて、そして解き明かし、どういう意味かを教えてもらおうとしていたんですけど、誰も解き明かすことができなかった。そこでダニエルが呼ばれたって感じです。そしたらネブカデネザルが、あなたには聖なる神の霊があるからだとこう言ったんです。どうですか？人から、そクリスチャンだったらね、他のクリスチャンじゃない人から、あなたには聖なる神の霊があります、言われたことありますか？ないですね。すごいですよね。 まあ、彼らはもっと今の日本より世俗的ですからね、今の日本はね、もっと神々であるとか霊であるとか、まあ、そういうことをもういつもの普段の時から話している。その中であなたは聖なる霊を、こう他の霊とは違う聖なる霊を持っていると、このネブカネザルが言って、でベルシャツァルになった時に、最後の王様ベルシャツァルになった時も王母が出てきて、王母ってその彼のお母さんですね、が出てきて、そしてやっぱりあなたの王国には聖なる神の霊の宿る一人の人がいますと、このように優れた霊があることを話し、あと王母はね優れた霊を持ってるってやっぱり言ってるんですね。そのようにして、彼の特徴は、英語だとエクセレントっていう言葉あるけど、優れた霊スピリットですね、思っていたと。でどういうことかなんですね。私たちの人間には、この体の欲求がありますよね。 肉にある生理的な欲求もあるし、いろんなものがあって、いろんな思いがありますけども、聖書には霊が作られたと書いてあります。霊スピリットが人には作られていることが書かれています。興味深い精神科のお医者さんのね、ブログを読んだことがあります。ずっと前ですけれども、意外にこの患者さんの中にクリスチャンが、いるんですね。でこのいろんな話をするわけなんですよ、その患者さんが。で私は魂を救うことはできない、この人は救われてるっていうのが分かったそうですね。精神的な病にかかっていたとしてもですね、その魂を救う救わないということは精神科医にはできない。でそのことをなんかもっと若い仲間にね、精神科医に話したら、それかなり否定したそうなんですけれども、いや私は違うという意見がありました。でこのように単に精神的なもの、目に見えないものが精神だけではなくて霊的なものがある、そのもっと人は一体何なのか、どんな意味を持っているのか、どう生きていくべきか、そしてどこから来てどこへ行くのか、そういうところを取り扱っている。それは神、天と地を作られた神が霊であるから、霊を持ってこの息を吹き込んで、その霊となって、そして私たちの体にその霊が宿っていることが書いてあるんですね。でそれがいつも意識されていること、いつもこの上位にある、この上にある、その自分の優先順位の中で上のところにある状態が優れた霊ということができます。霊的っていう言葉よくありますけども、そういう霊が、この霊、そうですね、霊がいつも上にある、ね、体なんか食べたいとか、その飲みたいとか、そういうものがいつもこう自分を引っ張っているのでもなく、何かすごい、この知識人だったら知的なことをいつも求めているとかですね、あとそういうものでもなくですね、霊、神に関する事柄を第一にしている状態が、この優れた霊であります。どのようにして彼がその優れた霊を保っていたか、彼の生涯を見ていきますと、その特徴がですね、心に定める、決めてしまうということです。一章の八節で、ダニエルは王の食べるご馳走や王の飲むブドウ酒で身を汚すまいと心に定め、身を汚さないようにさせてくれと宦官の長に願ったと書いてあります。で今日ですね、これがね、かなり軽視されてますね。選択するということがすごく自由を持っているということが大事にされて、個人主義ですね、あとは、自分がどうなのかということがいつも言われてますけれども、捧げていくということがこの徳 virtue なんだ、美徳とされていない世代ですね。こう全てを捧げ切って、その損得で考えちゃうじゃないですか、あ無駄したねって、ね、こう成果が得られないとね、 成果が得られるかどうかっていう、そういうことがいくで、得られないんだったらやめてしまおうと。だけどもそうではなくて、無駄になったとしても捧げられた生活というのは非常に、まあ、美徳というか徳であるという、徳って言ってもあっちの、あの得したの得じゃなくて素晴らしいこと、英語で言うと簡単なエクセレントエクセレントなことだというふうに、考えられて、まあ、なかなかいない。しかし、この心に定めるっていうのはとっても大事なことです。で、実はね、皆さんもやってるんですよ。あのここで手を挙げてもらおうとは思わないんですけど、朝歯磨いてきた人、あの手を挙げなくていいです、まあうなずいてください。ここに来るのに忙しかったと思います。でも歯磨くでしょ、学校行く時も、あとは仕事行く時も、なんか今日気分が良くないからやめとこうってならないよね。どんなに忙しくても歯磨きますよね。あとは寝巻きからパジャマから普通の服着て、ま、いきますよね。パジャマのも皆さん着てないので、どんなに忙しくてもそれはやりますよね。これ心に定めるって意味です。もうするって決めてるから、選択するとかそういう迷いもないんですよ。任せきっているので、どんなことがあってもやる。で、これは結婚するときに誓うときにやりますよね。辞めるときも富むときも、死が二人を分かつときまでね、共にいると決めるわけでしょ、どんなことがあっても。あ、なんか結婚したけど、なんかちょっとあれ、これ見心じゃないかなってね、なんかね、それはアホなこと考えないアホっていう言葉、説教ですかっていうのは分かんないけどもうそういう思いがパッと出てきたら、もうその思いが殺さなければいけない。完全に捧げ切っていくわけです。で、これが心に決めることで、これを神に対して行っていくわけです。で、特にこのバビロンというのは異教の世界です。どこに行っても神様神様神様なんですね。で、日本のクリスチャンというか、僕自身も他の国のことを知らなかったので、聖書もちゃんと読んでなかった時には、なんで日本というのは偶像がたくさんあって困るなと、他の国は羨ましいなって思ってたんですけど、んなことない、んなことない、全然全然全然、聖書はもうエジプトとか、あとギリシャローマとか、もう今の言うこのお地蔵さんがこの町の角にあるみたいに、ギリシャ神話の神々があったりとかあるわけですよね。で、目に見えるものでなかったら、もう本当に、例えば、このアメリカだったら、このビルボードって言って、このなんていうか広告ですねとか、こういうもうそんなのにあふれかえって、もうお金使ってくださいとか、こういう有名な、ね、芸能人がいますとか、なぜか芸能人が政治家になるっていうのは一番登竜、なんで登竜門っていうのかな、ね、英語でセレブリティという有名人、あとはスポーツ選手、あの日本の熱狂する阪神の、ね、熱狂とか巨人の熱狂とちょっと違います。アメリカもっとすごい。で、こういうのも神様になっちゃってるわけでしょ。で、これ異教っていうんですよ、異教、あのキリスト教ではない、異なった宗教、神様ではない、異なる神々を拝んでいる。で、その中にいてなおのことを優れた霊を保っていたというのは何かというと、もう決めてしまう、神様にのものになっていることを決めてしまうということなんですね。ヨセフが似たような人がいますね。ヨセフさん、エジプトに売られてしまいました、兄によって。そして奴隷として生きていくわけですけども、その買い取った人が、パロのもと、この王様の中で仕えていく大、家来だったんですね。ポティファルという家来でした。で、そこで、まあ、彼は祝福されました。神様が共にいてくださいました。で、その家自体も祝福されていったんです。このお金もたくさん入って、このその豊かになっていった。そしてですね、奥さんが、ポティファルの奥さんが、そのヨセフを見て、ヨセフかっこよかったの、お兄さんで、寝ておくれって言ったの、寝ておくれ、だからメロドラマ的なね話になってくるんですよ。 ヨセフはもういつもいつも拒んでいました。で最後にもう奥さんはポティファルの奥さんは他の家来とかみんな出しちゃって二人っきりにさせたんですよ、ヨセフと自分で。寝て遅れて無理やり掴んで、で掴んだから逃げるためにもう上着からを脱いでね逃げたんですね。でそこまでしてヨセフはそのことを拒んだ。でその時に彼はこう言いました。どうしてそのような大きな悪事をして私は神に罪を犯すことができましょうかと、こう言ったんです。考えてください。エジプトにいるんです。でさっき言ったようにエジプトというのは神々がたくさんいて誘惑がすんごいたくさんあるんです。ものすごい誘惑がある。今ほら教会来てるじゃないですか。で他のクリスチャンもいるでしょ。だからなんか変なことやったらまあねすぐやっぱりこう優れた霊をみんな持ってるようにこう見えるじゃないですかけれども全くクリスチャンがいないところで誰も見てない。例えば旅ってさ結構豪華なさホテル泊まった時にさプールに行ったらねえ誘惑出てくるでしょ。とかあと一人で個室に行ったらチャンネルがね、そういうチャンネルあるじゃないですか。その時に若いヨセフさんが一番そういう性欲が旺盛な彼が神を恐れたんです。もう決めてたんですね。決めててそういう罪の中にその汚れの中に入らないと決めていたからこそ彼は優れた霊を持ってたんです。そしてモーセもそうですね。モーセもやっぱり同じくエジプトにいて、そして王家の息子になれたんですよ。パロの娘に養子縁組で養子になって、そしてそこで宮廷の中で学問も教えられて全くエジプト人のように生かされていったにもかかわらず40歳の時にイスラエル人が虐げられてる、いじめられてるのを見て救い出したんですね。でこう言ってますね、ヘブル書にはね、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いましたと。そのいろんな金持ちにあるこのいろんな特権にあるそのいろんな楽しみがあって、例えば豪華なヨットに乗るとかね、まあ日本だったらあんまりないけどアメリカだと豪華に乗ってね、なんだろうね、もうあとはバカンスって言って、もう今オバマ大統領がね結構楽しんでるみたいだけどどっかのフィジーとか分かんないけどさ、そういうところに行って、そういうものは儚いということを彼は知って、そしてイスラエルの民と同じようにキリストの苦しみを受ける、ね、このアラノの旅をしてそれを選び取ったんだと。なぜかって言ったら永遠の報いがそこにあるからだ、こう言ってました。つまり死んだ後またはイエスが戻ってからその時の神の国における報いがあるからだということを、この優れた例と言えるんですね。ダニエルは次に祈りの人でありました。祈る時には2つの特徴があります。いいですか。祈る人の特徴というか祈れなくなる、祈れるようになっている、この違いを話します。一つは自分が弱い存在であることを認めるときに祈れます。だから祈るっていうことが自分が弱い、自分ではできないっていうことを認めなければ祈れません。へりくだりっていうか謙虚さが必要になります。すべてのことを主の前に持っていくことは自分の気持ちや思いや考え知恵でやっていけないということを認めてみるのほかなんですね。何でも祈りに持っていくわけじゃないですか。こうこうしてください、ああしてくださいって。そんなこと言うの、祈らなくたっても私できますよ、これいろいろやりくりできるし、こうやってああやってこうやってこうやってこうやってんだから私も知ってますから、これは、ね、 だけど祈ろうよって言って、いやもういいよって、これ神様じゃなくて俺やってんだよって。ということで祈るっていうのがね、この弱い、自分ができない、自分の知恵も疑っていく、自分がこうだと絶対に思ってることも、いやそうじゃないかもしれないということを認めていくことになるんですね。でもう一つは神の力を信じているということです。二つ目はこの祈りの特徴、神が天と地を作られたということだけでもう祈る価値があるでしょう。天と地を作られたんですよ。もう一回言います。天と地を作られたんです。皆さんが神の御心だったら、このビル自体が一気に宇宙にボーンとね、ロケットみたいに上がることだって可能なわけでしょ。で、風どころか致命的な末期のがんだって一瞬にして治すことは神の御心であれば可能でしょ。で、このように神の、力を信じるというのがこの祈りの二つ目の特徴です。でこれを行わないっていうのは一体何かって言ったら、弱くなっていく、この肉は弱いっていうことを知らないでいる。イエス様がゲッセマネの園で眠ってしまっているペテロ、ヨハネ、ヤコブに対して、誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい、心は燃えていても霊は弱いのです。でこれを英語だと Spirit is willing but the flesh is weak って書いてます。だから霊は進んでやりたいと思っていても肉は弱いのですって書いてあるんです。自分はやりたいと思っていても、こうやってイエス様についてて死んでもいい、イエス様についていきたいと思っていても肉が弱い。だから祈るんですね。あとはダニエルは祈るときには危機のときに祈ってます。試みに受けたときに祈ってます。ネブカネザルが夢伝えて、そして解き明かしもしなければ知者を全員殺すと言ったときに、なんでこんな命令が出たんですかというふうに、この言ってですね、で私たちがこの解き明かしますので、どうか猶予時間をくださいと、ちょっと待ってくださいと、と言って友人とともに緊急の祈り会を開いたんですね。祈り仲間が彼にはいました。皆さんにいるでしょうか。何かあった時に祈ってくれって言える仲間がいるでしょうか。だから教会ですよ。習慣が欲しいね、新しい習慣が欲しいね。こう気軽にこれこのことを祈ってほしいんだけどって言って、オッケーオッケーってこうその場で祈る。交わりの時にもやってほしいですよね。あと牧師にも来てほしいですね、祈ってほしいって。あと祈り会があります、毎週土曜日に。そこで祈ってほしいと言ってきてほしいですね。でそういう苦しい時、緊急の時にダニエルは祈っただけじゃなくて日頃から祈ってました。でこの6章の続きを見ていくと、1日に3回祈ってるんです。で彼は非常に勤勉で忠実だったっていうことも書いてあるんです。これが同時にできたんです。朝祈って、昼間祈って、夕方にも祈ってたんです。よくできるなって思いません？忙しかったら祈り生活がなくなるってなるのが普通ですよね。しかしルターが言ったんですけど、忙しいからもっとたくさん祈りますと。ダニエルはそれをやっていました。だからこそ緊急の時に適切に祈ることができたんですね。いいですか？もう一回言いますね。普通の時に祈ってるから緊急の時に適切に祈れるんですよ。これね、普通の時に祈ってなくて緊急の時にだけ祈ると、いわゆる神頼みになっちゃいます。で祈りに聞いてくれないとかって言って後で文句言うんです。お前が祈ってないから、御心にかなった祈りになってないんだよっていう、ね、そうなっちゃうんですね。 これよく言うんですね。野球に例えば素振りをしていないとちゃんとできないんですね。で、僕卓球好きなんですけども、昔卓球やってたので、基本ができてないと素振りね、素振りとかも何度も何度も基礎訓練やってないとテクニックがその場でできないんですね。今卓球選手強いんですよ、日本でね。ちっちゃな時にね、基礎ばっかりやらされてるから、その場で大会の時に相手が何やってるかっていう、そのテクニックをその場で覚えていくことができるんですよ。で、訓練だったらば、地震とか災難とかの訓練が、ここで災害が起こった訓練をしているから、危機の時に適切な対応ができて、今だったらミサイルのが落ちてくるかもしれないっていう訓練を受けました、皆さん。正直受けてないですね、東京都の人はね。秋田県は受けてるんですよ。一度でもやるべきですね。まあ、政治的な意見言いましたけども、これは言っていいねちょっと都庁に言わなきゃダメだね、小池さんに、声としてね。で、受けてるからできる。だから祈ってるから危機の時にも祈ることができる、御心にかなって祈りができるよということです。で、なんで今ここで優れた例、優れた例、優れた例、例を強調しているかと言いますと、先ほど言いましたように、霊的な存在です。人間は神が初めの人を作った時に鼻に命の息を吹き込まれたと書いてあって、この物理的な息っていうよりも霊ですね、霊を吹き込まれたということで、霊によって神を知ることができる、物事を知ることが、できるんですね、ですね。知性で神とつながるときって霊でつながらないとできないんですよ。知性でつながれないんです。感情でもつながれないんです。これよく間違えられるんですね。で、私がまだ、私の母はまだクリスチャンじゃなかったときに、一生懸命伝道したんです。私、神様が近くにいるんだ、近くにいるんだ、そばにいるんだって言ってて、母親が一生懸命、うん、分かんないでもクリスチャンじゃないとどうなるかっていうと、知性で神様いるかどうかっていうふうに分かろうと頑張ってしまうので、あとは感情、神様がいる気分になってるかどうか、これクリスチャンになった後でもね、なんか今神様がいるような気分になってないとかって言って感情じゃないもっと違う、霊においてその神とつながることができて、で、聖書にもそれが書いてあってですね、主に、霊において主と一つになるということが書いてあります。で、神から言われている命令も私たちのそのままの姿では決して従うことができないんです。で、日本においては一番多いキリスト教の見方というか宗教の見方、キリスト教に接するときに、これ知識人とかいろんなね、このあれがあっても、圧倒的に多いのが道徳なんですね。道徳でこの、キリスト教聖書というものを見ていくので、例えば、何だっけ、右の方を打たれたら左の方を向けなさいとかね、敵を愛しなさいとか、あと何だろう、そういうところに目が向いて、しまうんですね。しかし肉によっては決してできないって書いてあるんです。従うことさえできない、能力がないって書いてあるんです。道徳的に読んでったら、そうですね、全部は読めなさい、聖書の自分で、だから適当こう自己流の解釈をしてったら読めるかもしれないけども、全部読んでったらイエス様が言われてることは無理ですから。クリスチャンになるっていうのは、いいことがいい人になるっていうことじゃないんですよ。どうでしょう、クリスチャンの人どうですか、いい人になりました？少しはなったって思うかな。クリスチャンになると今まで悪いことをしてたっていうのをもっと気づいて、俺やべえっていうのが分かってくるんですこれが肉なんです。で、肉に頼らないで、で、まずイエス様を信じて御霊によって新しく生まれて、 そして御霊に従っていく、神の霊に従っていくことによって霊が生かされているので、霊が上のところに なっていくので、そうすると優れた霊を持つことができるようになるということなんですね。で、結果としてダニエルがこのような優れた霊によって与えられたものというのは高い地位、一つ目高い地位でした、ね、先ほど言いましたね、総理大臣になったんです。高い地位になるとね、何が問題か、権力が与えられると何が問題か、この政治家とかその大統領とかそういうところにあって腐敗ですよね。もうみんな知ってますよね、その腐敗ですよね。腐敗しないようにするためにはどうすればいいのか。治めてるものは自分が治められてることをどれだけ知ってるかなんですよ。つまり神が、神を恐れているかどうかが試されるわけであって、これだけ高い地位にいたのに一切彼はこの何ていうのブレない。だから神様が高く引き上げてくださったわけです。そして2つ目はね、ダニエルの優れた例は理解力が与えられました。優れた、この優れた霊と知識と夢を解き明かし、謎を解き、難問を解く理解力のあることが分かったとベルシャサルの王母が言いました。そして一章には覚えてますか、王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあるあらゆる面で彼らは国中のどんな呪法師呪文師よりも10倍も勝っていることが分かったと書いてあります。優れた霊を持っていれば、他の人々が見ないものをさらに見ることができるようになるんですね。神様が見ているように見ていくことができるようになる。だからパウロがこう言いました。エペソの1章の17節で、私たち主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が、神を知るための知恵と知識の啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますようにということですね。そして、このエレミアとか他のこの預言者もですね、この預言をしていますよ、このバビロンと戦わなければいけないとエルサレムにいた時にね、みんなが言っていた時にエレミアだけがバビロンに服さなければいけないと言って、事実降伏している者たちは生かされていって、バビロンに捕らえ移されていった者たちの方が繁栄したんです。で、そうじゃない者たちが滅ぼされていったんですね。こう見ることができるわけですよ。この見えないものが見えてくるようになってくるわけなんです。そして3つ目、この優れた霊によって影響力を持ってました。ダニエルは、ダニエルはいろんなところに、この彼は神を恐れて知恵があるということが知られていました。バビロンの地に同じくリサの民となって移ってきたエゼキエルという預言者いましたよね。で、エゼキエルの預言の中にこう書いてですね、14章の14節で、ノアとダニエルとヨブのこれら3人の者がいても、彼らは自分たちの義によって自分たちの命を救い出すだけだって。ノアとヨブと並べられて、その中にパーンと真ん中に入ってね、ダニエルが入ってるんですよ。他はノアとヨブって昔の人ですよ。なのに同じ時に生きている、違うところにいるダニエルをそこに入れ、が入っている。そしてあとは28章の3節でツロですね、ツロの王様に対する、予言として、あなたはダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたに隠されてない。これ皮肉で言ってるんですね。ダニエルよりも知恵がある。で、つまりダニエルがそれだけ知恵のある人なんだということが、この予言の中にエゼキエルに対して、の通して与えられていることを、影響力を持っていたんですね。でね、テサロニケという町がこの新約聖書に出てきますね。そこで信仰を持って間もない人たちが多くいたんですけれども、パウロはそこから離れなければいけない、迫害があったので。そしてそのテサロニケの信者たちが非常な困難に陥って迫害を受けていたんです。で、そこで彼らの 信仰が喜びで満たされていて、愛し合っていて、希望を持っていたので広がっていました、その噂が。こう書いてますね。あなた方も多くの苦難の中で聖霊による喜びを持って御言葉を受け入れ、私たちと主に習うものになりました。こうしてあなた方はマケドニアとアカヤのすべての信者の模範になったのです。主の言葉があなた方のところから出てマケドニアとアカヤに響き渡っただけでなく、神に対するあなた方の信仰はあらゆるところに伝わっているので、私たちは何も言わなくて良いほどです、というふうにありまして、いいですか、この響き渡るっていうに出てきた言葉というのが、いわゆる何ていうのかな、あの高性能なスピーカーでブワーッと流したらもう数キロ先まで音が響いていくみたいなギリシャ語が使われてます。優れた例、どんなに私たちが努力してもね、優れた例を持っていなかったらしょぼしょぼしちゃうんですよ。あのしおれちゃうんですよ。それはもう途中でバーンって消えちゃうんですよ。 音が途中で止まっちゃうっていうか、周波数ってあるじゃないですか、ね、で私はいつもこれ録音してるんですけれども、賛美してる時の録音も私の声が大きくて目立っちゃうんですね。で自分では分かんないんですよ。皆さんに話してるから分かんないんだけど、あの自分の声って自分の声じゃないじゃないですか。あの違う音を聞いてるじゃないですか。その多分この録音しやすい音が出てるんだと思うんですよ、私って。でこう響き渡るじゃないですか。で優れた霊を持っているということによって、私たちがいくら努力しても響かないものが、この自分たちが意図してなくても響くんですね。でどんどんどんどんその影響力を与えていくようになるということなんですよ。で最後に、ダニエルについて、この優れた例によって愛される人となっていきました。彼は少年の時にね、王のご子孫で身を汚すまいと思った時にね、神は宦官の長にダニエルを愛し慈しむ心を与えられたとあります。愛して慈しむ心を神が与えられているんです。で今6章でもこのダリオスが出てきますけど、ダリオスすごいねダニエル好きだったんですよ。出てきます。非常に好意が持たれてました。そして人だけではなくて、10章まで読んでいきますと、ダニエル書で御使いがねこう言ってます。神に愛されてる人ダニエルよって、何度も何度も愛されてる人ダニエルよ、愛されてる人ダニエルよ。ダニエルの特徴は愛されていたっていうのがあるんです。でイエス様もそうでした。少年の時にこう言ってます。どうやって育ったか、ルカの2章の53節で、イエスはますます知恵が進み、背丈も大きくなり、神と人とに愛されたと。このように私たちの人間的な魅力によって愛されるんではないんですね。そうではなくて恵みによるんです。愛というのは神の恵みを受けているので、人々も恵みを持って自分を見てくれるわけなんです。正しくなるっていうのと愛されるって違い分かりますよね。分かりますか。この正しい人が必ずしも愛されるわけじゃないじゃないですか。自分が正しいってことを強調している人があんまなんか煙たくはなるけど愛されるってことはないかもしれません。このようにして優れた例がある。神の恵みは一方的なものであって、受けるに値しないっていうものを受けていく、この愛を受けていくことによって人と神とに愛されていきます。ということでダニエルの生涯ですね、午後にもじっくりと見ていきますけれども、で7章から予言の中に入っていきます。ですので、まあ、今日でこうまとめみたいなね話になっていくんですが、どうでしょうか。皆さんが優れた霊を宿したいと願わないでしょうか。 このことを今から祈りましょうか。愛する天のお父様、ありがとうございます。ダニエルからこんなにたくさん学ぶことがこれまでできました。ありがとうございます。私たちの信者の模範です。そしてまだ信仰を持ってない人にとっても、今この霊を人にも与えられているという言葉を聞きました。普段はあまり意識していないことです。そして、混乱している、混同していることもよくあります。主よ、でも今あなたの御言葉によって、ダニエルの模範によって、あ、これが違うんだということ、別のものなんだということが分かりました。ありがとうございます。愛する主よ、どうかあなたが霊の目を開かせてくださいますようにお願いいたします。霊の耳を開いてくださいますようにお願いいたします。そして今ここで聞いているだけではなくて、もうこの礼拝が終わった後、そしてこの教会から出て行った後に、どうやって霊の目で物事を見て、霊の耳で物事を聞くのか、そして優れた霊、この霊を本当に神は願われている通りに保っていることができるのかどうか、教え続けてくださいますようにお願いいたします。聖霊様がどうか望んでください。そしてあなたをまだ知らない方々には、イエス様を信じることによって御霊によって新しく生まれるという約束がありますので、どうかイエス・キリストがどういう方かを求めることができますよう、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。御言葉を感謝します。そして礼拝を受け取ってくださったことを感謝いたします。イエス・キリストの御名によってお祈りを捧げいたします。アメン。